すいません、ちょっと最初の配信から相当時間経ってたんで、先にちょっと一旦席を外しておりました。で、再開でございます。で、相変わらず、当たり前ですが、BGM は乗らない中、やりたいと思います。で、これ3度目の正直ということで、百物語2014を、とりあえず、続き。からですね、やりたいと思います。で、30まで、読んだと記憶してるので、31話目から行きたいと思います。ではですね、行きましょう。31話目。タイムシフトっていう題名の話ですね。ヤプールさん、のお話で、タイムシフトっていう題名の話です。31話目です。行きましょう。去年の百物語での話。私は今年同様、去年もこの百物語の朗読を行っていた。放送形式は今年と異なりニコ生だが。最初は一人で読み続けることに不安を感じていたが、始まってみると20話くらいまではスムーズに読み続けることができた。しかし、20話過ぎたあたりで急に疲れが押し寄せてきて、ちょうど神隠し多発で朗読が追いつきそうだったので休憩を取ることにした。休憩中、タイムシフトを利用して自分の朗読を聞いていた。朗読とかしたことある人はわかると思うが、自分の声というものは自分が思っているものとは大きく異なって聞こえるものだ。しかし、ちょうど休憩に入る前の枠での自分の声は、今までの自分の声とも自分が思っているものとも異なっていた。なんか、前の枠より遠くで喋ってるような。さらにしばしばノイズが入ってくる。というより、自分以外の誰かが話に相槌を打っているような。そして枠の最後、ガガガガガッと大きめのノイズが4つ入った。詳しくは聞き取れないが、あ、え、い、えと何かしら訴えているような声が聞こえた。休憩前の私は単純に疲れてるだけだったんだろうか。以上、タイムシフトっていう題名の話でございました。で、次。緑っていう題名の話で、ヨサックさんの話です。知人の女性 S さんは数年前に父親を亡くした。通夜だ、葬式だ、初七日だと忙しかった日々も一段落してしばらくした頃、S さんは急に深酒をするようになったのだという。もともと酒が好きではなかったので、おかしい、やめようと思うのだが、意に反して夜になれば酒を煽り酔いつぶれるまで飲んでしまう。亡くなった父親は大酒飲みであったので、さては父の仕業かと思い至った。 だが仏壇に酒を備え、止めてくれるようにやめてくれるように手を合わせても全く効果がない。実家を離れていた妹さんも S さんの異変に気づき、遠回しに病院に行ってみないかと勧めてくる。それもそうだなと受診を考え出した、そんなある日のことだ。また酔いつぶれて居間で眠っていた S さんは襖が開く気配で目を覚ました。見ると亡くなった父が立っている。不思議と恐怖は感じなかった。父の方も久しぶりとうとうなどとごく普通に振る舞う。迎えに座った父に S さんは尋ねてみた。お父さん、私の体借りてお酒飲んでるんでしょ。すまんな。体がつらいからもうやめてもらえない？お酒はお供えするから。わかったよ。罰が悪そうに頭をかく仕草は生前の姿そのままだった。しばらくたわいもない会話をしていたが、夜が明けるのを見た父はそろそろ行くかと腰を上げた。S さんも外まで見送るよと一緒に玄関に向かう。だが父が開けたドアの外はいつもの景色ではなかった。見知らぬどこかの住宅街が広がっている。でもそれだけではない。緑、緑、色スロハン越しに眺めたように世界中が緑色に包まれていた。ああ、この人とはもう住む世界が違うんだ。そう感じた途端、急に恐ろしくなり足がすくんだ。それじゃあな。父は軽く振り返ると静かに扉を閉めた。S さんはどうしても外に出ることができなかった。この日を境に S さんの深酒はピタリと止んだそうだ。父親の四十九日、その朝の出来事だという。以上、緑っていう題名の話でございました。で、次、33話目無用さんで、もやもやっていう題名の話。私は C 県 C 市にあるクリニックに勤めています。おかげさまでかなりたくさんの方にご利用いただいております。クリニックはビルの中にあり、1階と2階がクリニックの施設になっています。1階はオペ室や安静室、小さめの待合室、ラボなどがあります。2階が診察室やメインの待合室になっています。院内には4箇所にセキュリティカメラがあり、その映像は診察室の机の脇にあるモニターで常時確認できる状態になっています。ある冬の日のことです。午後7時近くになり、院内にはほとんど患者はいませんでした。たまたま診察会場の当番になっていた私は診察室の中にいました。医師も書類作成等を行っており、診察室の机に座っていました。少々手持ち無沙汰になっていた私は見るともなしにセキュリティカメラのモニターに目をやりました。モニターは4分割されており、1階のオペ室前の待合室のカメラの映像が下段右側に映っていました。1階にはもうスタッフおよび患者はいないようなので、メインの電気が消されており、非常口を示す緑色の明かりとラボの常夜灯だけがついていました。薄暗いのですが、待合室の様子などは確認できます。ぼんやり映像を見ていた私は自分の目を疑いました。つい先ほどまで何ら異常を示していなかった映像の中に、 もやもやとした白い煙のようなものが映っています。クリニック内には煙探知機がありますが、それが反応している様子はありません。また煙ならば空気の動きに影響されますが、モニターに映っているその白いモヤモヤは一点に止まったまま動こうとしません。多分1分近くモニターを凝視していたと思います。医師がなんとなく異常を感じ取ったのか顔を上げました。先生、1階のモニターに。私の言葉を聞いて医師がモニターに目をやりました。その間もモニターには白いモヤモヤが映っています。二人で無言のままモニターを見つめていました。30秒ほどして医師が言った言葉は、確認してきてでした。私は怖さよりも不思議さが先に立ち、1階に続く階段を降りました。階段の先には薄暗くはありますが、いつもと変わらない待合室がありました。モニターに映っていたあの白いモヤモヤはありませんでした。私は診察室に戻り、医師に異常はなかったことを伝えました。モニターに目をやると白いモヤモヤは消えていました。医師は、あのあとすぐに消えたよと言っていました。当クリニックは開院当初より一人も院内で亡くなった方はいらっしゃいません。ただ毎週2から5例くらいは D&C を行ってはおりますが。以上、もやもやっていう題名の話でございました。で、次34話目、釣り師勘兵衛さんで冬の、冬の、これなんて読むんだろう、なんだっけ、大したもんじゃないんだけど、一回確認、あ、いいのか、あ、でもこっちもこう書くのか。鳩場の鳩だね。鳩。波止め。冬の鳩での話。鳩場の鳩。そこの鳩に到着したのは21時くらいになる。車が1台止まっていたので先行車がいるようでした。ヤフもだし、ショルダーバッグを肩にかけロッドを持ち、鳩目を歩き始めた。鳩目は100メートルくらいの長さで、真ん中から先端に実績があったため真ん中くらいから始めた。じっじっじっじと小気味よく私のロッドをしゃくる音が響いた。ふとするとすぐ横でヒュンヒュンとロッドが風を切る音が聞こえた。あ、先行者の方だなと思っていると隣から話しかけられた。先行者、どうですか、釣れましたか。
私、
今来たばかりなので。そちらはどうですか。
今いたばかりですよ
と会話を交わしながら釣りをしていました。次の鳩に移動しようと思い、私、
そろそろ行きますわ、頑張ってくださいと声をかけ、先行者、
私はあと少ししたら行きます、気をつけてと帰ってきました。私はその鳩目を後にした。数日後、その鳩で夜釣り中に海に落下し亡くなられた方がいることをニュースで知りました。私の隣で釣りをしていた方のようでした。
そういえば会話の中で、今いたばかりなのでって、今行ったばかりなのでと言っていたんですかね。 以上、冬の鳩での話でございました。で、ジータレス読み、429、D&C って何ぞと。はい、で、そこも読めばよかったかな。自分も最初なんだと思っていたんですけど、一番下にですね、注釈が入ってて、 D&C っていうのは、子宮内容除去とか、子宮内膜、これなんとか術って書いてあるけど、まあ、そういうものらしいです。うん、難しい感じで自分読めねえ、まあ、難しくなくても読めてませんけど、のおことだそうです。で、次、35話目、ため人参さんで深夜のカップルっていう題名の話。もう7年くらい前の話なんですが、当時から両親とは別々に暮らしてまして、金がなくお腹空いたんで、実家にご飯を食べさせてもらいに行こうと思ったんです。深夜に、距離にして自転車で40分くらいの距離でも、自転車がパンクしてて徒歩だったんです。季節は真夏の蒸し暑い深夜、汗だくになりながら人気のない橋を歩いていました。歩いていると自転車に2人乗りした若いカップルがゆっくり通り過ぎたんですね。だいたい気配ありますよね。人が自分の横の位置くらいまで来られると、通り過ぎるまで全く気づかなかったんです。その時はあまり気にもしませんでしたが、橋を渡りきり大きな道路に出ました。俺の歩いていた道はほぼ直線で、向こうの方まで見渡せる道路横の歩道を歩いてました。歩いていると、ふと道路を挟んだ反対側の歩道を見たんですね。先ほどの自転車に乗ったカップルがゆっくり自転車漕ぎながら僕より後方にいるんですよ。その時も俺は、カップルはどこかで降りて喋ってて、俺が気づかないうちに追い越したのかなくらいに思ってました。また自転車で追い越される俺、その道にはコンビニとかはないんですね。飲食店もありませんし、またとことこ歩く俺、しばらくして反対側の自分より後ろの方の歩道を見ると、またいるんですよ。その時はえってなりまして、この時点で2回も俺を追い越してるんですよ。曲がり角なんてないし、寄るところもないんですよ。止まるしか。また自転車に追い越されてしばらく歩きます。ふと反対側の俺より後ろの方の歩道を見たら、自転車に乗ったカップルがいるんです。この前の時点で反対側の歩道は意識してましたから、自転車が止まり俺が追い越せば気づきますし、俺の後ろなんてことはないはずなんです。もう見ないようにして実家に着いてから落ち着いて思い出したんです。はじめカップルが通り過ぎた時、彼らには影がなかったんです。皆さんも人とすれ違うときは影があるか確認してみてください。ひょっとすると影がないかもしれないですよ。以上、深夜のカップルっていう題名の話でございました。で、次第36話目、こそこそさんで死神。これは長い。死神っていう題名の話です。 群馬県に住むおばはかかあ殿下を地で行くような人だったのだが、60の坂を越えた頃から胃腸や心臓などを悪くしており、多くの病院にかかっていた。しかし多くの病院をはしごするのも疲れてきたので、総合病院一つでまとめてしまおうと考え、今年の春に各病院への挨拶回りも兼ねて紹介状をもらって回っていた。おばが受診していた多くの病院の一つ、2014年8月23日現在絶賛営業中の病院なので名前は伏せるが、消化器内科を専門にしている病院である。個人病院ではあるが、バブル期の真っ只中に建てられたこともあり、3階建てで中庭を有する立派な病院らしい。2階以上は以前は入院施設として使われていたようだが、医師の減少や経営の悪化に伴い縮小され、現在は入院患者の受け入れをやめており、1階の診察室の一つのみが機能しているとのことだ。その病院を訪れたおばは病院を変える経緯を説明し、紹介状をもらえることになった。その時医師から胃カメラを前倒しでやってみてはどうかと提案されたそうだ。以前に胃潰瘍を患ったおばは半年に1回定期検診で胃カメラを受けていたらしい。幸いその日は患者も少なく、希望すればすぐにでも胃カメラを受けることができるそうだ。あまり胃カメラが得意ではないおばは一瞬迷ったが、胃カメラ挿入の際の苦痛は医師の腕によるところも大きい。転院先の病院で下手な医者に当たるくらいなら、おばは結局その日胃カメラを飲むことを決めた。胃カメラは思っていたよりもすんなりと終わった。もう何度か経験しておばの方もコツが分かってきたのか、全く苦痛はなかったという。胃カメラを飲むのが苦手なおばは毎回苦痛を軽減するために鎮静剤を使っていたらしい。こんなことなら局部麻酔でよかったかも。鎮静剤はぼーっとするので、自分で運転して家に帰るにはしばらくの間病院で休まなければならなかった。おばは電話で家人に帰りが遅くなることを告げ、待合室のソファーに座り、何をするでもなくぼーっとしていると、2階にベッドがありますけどそちらで休んで行かれますと看護師が声をかけてきた。一旦は辞退したが、胃カメラの後はベッドで休まれる人も多いですからという看護師の言葉に、そういうことならと腰を上げた。正直なところ横になって一眠りしてしまいたかった。看護師に連れられ2階へ上がる。経営が苦しい病院とはいえ、待合室には世間話をしている老人がいて、受付には看護師がいた。それとは打って変わって2階は静まり返っている。節電のためか窓のない暗い廊下の両脇には緑色に光る非常灯だけがぼんやりと浮かび上がっていた。階段を上がってすぐ左手の扉を看護師が開けながらおばを招き入れる。こちらのベッドをどれでもいいんで使ってください。しばらくしたら呼びに来ますから。そう言って看護師はせわしなく階下へと降りていった。おばはそれを見送ると、入り口から一番遠いベッドに横になって目をつむり、すぐさま眠りに落ちた。ガラッという音でおばは目を覚ました。病室の窓から差し込む光がオレンジ色になっており、あ、だいぶ時間が経ったみたいだし看護師さんかな、まどろみの中でおばはそう思った。一瞬覚醒した意識がまた眠りへと引き込まれそうになったとき、カツカツカツという足音が部屋の中を回り始めた。何をしてるんだろう。なんとなく起きるタイミングも眠りに落ちるタイミングも逃してしまったおばはそのまま足音に耳を傾けた。カツカツカツカツ。あれ、この音看護師さんじゃない。看護師さんスニーカーだったし、こんな硬い音はしない。乱れた頭が思い立った瞬間、おばの寝ているベッドのすぐ脇で地面を蹴る硬い音が響き、おばは思わず目を開いた。 おばの目の前、それこそ息もかかりそうなほど近く、サングラスをして白髪をオールバックにした初老の男の顔があった。悲鳴を上げようとおばは息を吸い込む。瞬間、おばの溝落ちのあたりを男が強く押した。おばの喉からぐえっと声が漏れ、吸い込んだ息が押し出される。必死になって手をどけようと叩くが、男は全体重をかけるようにしてなおもおばの溝落ちを押し込んでくる。腕を引っかき両手を揺さぶって必死になって男をどけようとするが、男はびくとも動かない。殺される。おばは本気でそう思った。必死で抵抗するおばの顔を見つめ、サングラスの奥で男の目がぐにゃりと歪んだ。この人普通の人じゃない。必死で抵抗するおばが拳を握りしめ、男のサングラスめがけて叩き込んだ。おばの拳が当たり男が倒れる。おばはすぐさま立ち上がって転げるように階段を降りた。血相を変えて待合室に飛び込んだおばはそこにいた看護師に事情を説明した。もう診療時間は終わってますから、患者さんは誰も残ってないですよ。看護師がそう言っておばのいた病室を見に行ったが、部屋はもぬけの殻だった。結局寝起きに悪い夢でも見たのだろうという笑い話になり、おばは恥ずかしい思いをしながら家路へと着いた。それからしばらくして総合病院へ転院したおばは定期検診を受けることになった。胃カメラは例の病院でしていたため、医師からは今回はやらなくても良いという提案があったが、例の一件以降どうにも胸焼けがするおばはレントゲンを取ってもらうことにしたという。検査後、おばは複雑な表情を浮かべる医師の前に呼び出されていた。胃の上部に影が見られます。詳しく検査してみないと分かりませんが、数週間前の胃カメラでは全く映らず、今回のレントゲンで見つかった影、おそらく何かが映り込んだんだと思います。レントゲンを見れば胃の入り口まで影は来ている。これが腫瘍だとすれば胃カメラで見落とすことはまずないし、その時の胃の内部写真にも異常はありませんでした。数週間でここまで腫瘍が肥大化することもありえませんし。医師も首をかしげながら説明し、おばはその日のうちに再び胃カメラを飲んだ。影は癌だった。この夏、おばは胃のほとんどを切除する手術を受け、すっかり痩せ細ったにもかかわらず、軽快に死にはしないわよと笑っていた。だって、癌を体に入れている最中の死神を殴り飛ばしたんだもの。以上、死神っていう題名の話でございました。で次第37話目、安仁さんで無題。これは私が高校3年の時に実際に体験した話です。7月の終わりに差し掛かった頃、時間は深夜の1時、そろそろ寝ようかと布団に入りました。うとうとしていたその時、体が急に縛り付けられた感覚に陥り、全く自由が効かなくなってしまいました。金縛りです。これまで一度も体験したことがなかったので、お、これが金縛りってやつかなんてのんきなことを考えていました。それからしばらく体が動かないという状況を半ば楽しんでいた時です。コンコンコンコンと私の寝ている枕の上の方にある窓をノックする音が聞こえてきたのです。親かな？でもこんな時間に外から？おかしいな。 依然として体が動かない私はその音に不信感を抱きながらじっとしていました。コンコンコンコンと再びノックをする音が聞こえてきました。その音は次第に大きくなり、やがてドンドンドンドンドンドンと窓を思いっきり叩く音に変わっていました。窓の向こうに得体の知れない何かがいる。私はそう直感しました。さっきまでこの状況を楽しんでいた自分が嘘のように一気に恐怖感が襲ってきました。なおも金縛りは続いています。私はどうすることもできないまま、ただただ部屋中に広がるその音に耐えていました。音が止んだと、その時ガラガラガラッと、なんと窓を開く音が聞こえたのです。私は心臓が飛び出しそうになりました。そしてその何者かが私の寝ている布団に近づいてくる足音が聞こえたのです。どうしようどうしようどうしよう、とてつもない恐怖で震えている私の方へそいつはゆっくりと近づいてきます。どれくらい時間が経ったでしょうか。ものすごく長い時間が経過したように感じましたが、あることに気がつきました。金縛りが解けています。金縛りの間、恐怖でぎゅっと目をつぶっていましたが、うっすらと開けてみました。そこには何もいませんでした。後々になって考えてみると、これは金縛りになった際に聞こえてきた幻聴だったのでしょう。その時はそんなことを考える余裕など全くありませんでしたが、これが私が唯一経験した心霊体験です。以上、無題っていう題名の話でございました。で、次38、38話目、こそこそさんで自殺者の末路っていう題名の話です。いきます。自殺した者の魂は浮かばれないという話をよく聞く。祭の河原で延々と石を積むとか、成仏できないままうつようさまよい続けるのだとか、いろいろな話がある。毎夏、怪談が好きな人間を集めて怪談会を開いているが、今年は何の流れだかそういう話になった。自殺はやっぱダメだねと場が収まりかけたとき、その中の一人が神妙な面持ちで話し始めた。自殺者の末路ってさ、ちょっと違うと思うんだけど、と前置きをして、この話をしてくれた S という男の知り合いにカジという男がいた。カジは弱いくせにギャンブルが好きで好きで仕方がなく、いつもどこかに借金をしていた。そのくせプライドは一人前以上に持ち合わせており、いつか俺はビッグになると信じているようなやつだった。当時カジは都内の割と広いマンションに住んでいたという。しかしそんな男だから、家賃や光熱費などは滞納し放題、ついには管理会社から立ち退きを命じられてしまったらしい。カジは新しい部屋を探すとき、彼が不動産会社に出した提案は、とにかく安く、とにかく洒落ていて、都内のマンションだったそうだ。不動産会社は最初のうちは、いくつか安い物件を紹介していたが、カジの無茶な要求に対して、決しておすすめではないんですが、もうこれくらいしか、と一つの物件を紹介した。都内の一等地。広さは前にカジが住んでいたマンションよりも広く、家賃はなんと1万円だという。ただし確実に出ると紹介された。 家事は即座にこの物件に決めた。再三罰が悪そうに止める不動産会社を振り切って、部屋の中を見ることもなくその場で契約を結ぼうとしたのだそうだ。しかし不動産会社は契約するためにある条件を出した。その部屋に家事が1週間泊まり、その間毎日不動産会社へ連絡を入れること。カジは2つ返事でうなずいた。1日目、カジは1週間の宿泊に必要なものを持ってそのマンションを訪れた。玄関を入るとダイニングキッチンがあり、曇りガラスがはめ込まれた仕切り戸の向こうには広々としたリビングが広がっていた。カジは荷物を置くや否や早速パチンコへ出かけ、帰ってきたのは深夜0時に近い時間だった。缶ビールを何本か開け、不動産会社が用意してくれた布団に体を預けた。どれくらい眠ってしまったのかはわからない。ドドンという大きな音で目が覚めた。音の出どころに視線を向け、カジは思わず息を呑んだ。リビングとダイニングキッチンを隔てる曇りガラスの仕切り戸に影が映っていた。最初は何かわからなかったカジも、しばらく見ているとようやくその正体がわかった。首吊りだ。それは地面から数十センチほど浮き上がり、頭を垂れている人間の影だった。首を支点にして左右にゆらゆらと揺れ動き、その度にズリッズリッズズッという縄が擦れる音が辺りに響く。カジはまんじりともせずその影をにらみつけていた。徐々に影の振れ幅は小さくなり、擦れる音が止むと同時に影は消えた。2日目、カジは昨夜に体験したことを不動産会社で夢中になって話した。不動産会社からはやめておきませんかと何度も勧められ、他の物件も紹介されたが、特に何をされてるわけでもないからと、カジは首を横に振り、その部屋に泊まり続けることを決めた。その夜も次の夜もカジの眠りは首吊りの音で妨げられた。しかし4日目ともなるとさすがに少しは慣れ、カジはその音が決まって深夜2時になることに気がついた。じゃあその時間部屋にいなければいいじゃないか。5日目、そう思い立ち0時近くに部屋を出て安い居酒屋で酒を煽っていた。頃合いを見て部屋へ戻り、何事もなく朝まで過ごすことができた。こりゃいい。カジはそれから毎日飲み歩くようになった。約束の1週間が過ぎ、カジはなおも渋る不動産会社から部屋を契約した。でね、ここからは俺の想像なんだけど。そう前置きをして酒をなめ、 S は話を続けた。カジはもともと金がないやつだし、さすがに毎日飲み歩くわけにもいかなくなったんじゃないかな。しばらくは知り合いの家に泊まったりしたのかもしれない。でもそれもできなくなって仕方なくあの部屋に戻ったんだと思う。それで多分また見たんだよ、首吊りの影。俺さ、自殺者の末路ってさ、西の河原で石積みでも浮遊霊になってさまようんでもないと思う。きっと繰り返すんだよ、自殺を。死んだ瞬間からずっと。だから死ねば楽になるなんて絶対嘘だと思う。死ぬ思いってのが延々と続くんだし、死に続けて死に続けて、もう何が何だかわからないようになって、代わりを見つけて引きずり込むんだろうな。 S はそう言って話を終えた。火事の訃報が届いたのは、 S が都内の不動産会社を辞め地方で再就職をしてから4日後のことだったそうだ。以上、自殺者の末路っていう題目の話でございました。で、次、 39話目、仮の人っていう方で、幽霊実験っていう題名の話です。行きましょう。A 子さんはある晩テレビで心霊番組を見ていたそうだ。その時やっていたのが自分の部屋に幽霊がいるかどうかを調べる方法というものだった。やり方は1、自分の部屋の玄関をイメージする。2、そのまま部屋に入り窓を開けていくというもので、その間に誰かがいればそれが部屋にいる幽霊だとのこと。お手軽だしちょっと面白そうだと感じた A 子さんは自分でも試してみることにした。一人暮らしの自分のワンルームマンションの玄関をイメージする。ドアを開けると右手にキッチン、左手にトイレとバス。誰もいない。さらにドアを開き、狭い自分の部屋を見渡す。誰かいる。部屋の右奥、ソファーの真横、天井まで頭がつきそうなほど背の高い全身真っ黒な男がうつむいて立っていた。キャッと驚いて目を開け、その場所を振り向く。もちろんそんな男はいない。多少気味は悪かったが、心霊番組を見ていたせいで変なイメージが残っていただけだろうと A 子さんは納得することにした。その日の深夜、 A 子さんは寝苦しさで目が覚めた。どうも視線を感じて眠れない。頭の中に先ほどの黒い男のイメージが浮かび離れない。怖いテレビ見たから気のせい気のせい、そうやって何度も自分に言い聞かせ、その日はどうにか眠ることができた。しかし次の日からふとした時に部屋の中のあの場所から視線を感じるようになった。毎日というわけではない。だが気味の悪さは抑えきれない。しかも日が経つにつれその視線を外でも感じるようになってきてしまった。ふとした瞬間の電柱の影、職場のロッカーの隅、電車の窓の向こう側、気がつくとあの男の姿が見える気がして、 A 子さんは精神的に参ってしまっていた。あんな実験したから、あんな部屋に住んでるから。友人に愚痴をこぼすと、じゃあ引っ越したらと軽い返事。でも案外いい考えかもしれない。このままだと気が狂いそうだし、そういえばそろそろマンションの賃貸契約の更新があった。ついでにもっと職場に近いところに引っ越そう。引っ越しの日、 A 子さんは久しぶりに晴れ晴れとした気分で新居の荷物をほどいていた。疲れたな、ちょっとソファーで横になろう。ゴロンと横になり、目を閉じて休憩していた A 子さんが再び目を開いたとき、自分を見下ろすあの男の姿があった。以上、幽霊実験っていう題名の話でございました。肝心なとこで噛んだ。熱意。40話目、6103で、怖い夢っていう題名の話。すっげえ今テンポいいから、まだ45分しか経ってないのか。10は読んで じゃあ行きましょう。夢 ていうものは大概見ている最中はまるでそれが現実のように感じられて、目が覚めた瞬間は内容を鮮明に覚えているのに、起きて顔でも洗っているうちに頭にもやでもかかったみたいにそれがどんな夢だったかを忘れてしまう。そんなものだと思う。俺が普段見る夢も大抵そういう感じなんだが、昔見た夢でその内容の隅々まで克明に覚えているものがある。それは俺が小学 1,2 年生くらいの頃に見た夢だった。はじめ当時小学生の俺は壁一面に変な象形文字みたいなものが書かれた古代エジプトの遺跡の中で無機的な表情のマネキンみたいなお化けに追いかけられていた。同年代の人にはわかると思うけど、寝る前に読んでた某カードゲーム漫画の影響を多大に受けてる。そこまではしょっちゅう見るようなありふれた怖い夢だったんだけど、マネキンお化けから逃げるうちにふと俺はそれが夢であることに気がついた。何かきっかけがあったわけでもないんだけど、なぜか、あ、これ夢だって分かったんだ。自分が夢を見ていると気づいた瞬間、いつの間にか俺は古代エジプトの遺跡ではなく、背丈と同じくらいの高さの草が生えた土手みたいなところにいた。そして不思議なことに、まだ何かに追いかけられているという実感があった。さっきみたいにマネキンお化けの姿は見えないが、逃げなくてはいけないという気持ちに駆られた俺は、それが夢だと分かっていながらもなんとなく怖くて草をかき分けながら走り続けた。走って逃げている途中で何人かの大人が立っていた。もちろん俺は助けを求めるために話しかけたんだが、そこに立っていたモブキャラみたいな大人はみんな顔がムンクの叫びとは少し違うけど、そんな感じの人間とは思えない形相をしていた。俺は走りながら懲りずに何度も出会う大人の顔を覗き込むけど、揃いも揃ってムンク状態。そうして逃げているうちに俺はなんとなく、この夢はこのままずっと覚めることがないんじゃないかという予感がしてきた。それに気づいたときはマジで怖くなって、誰でもいいから助けてと泣きながら立ち止まってしまった。とそこで後ろから俺の肩にポンと手が置かれた。やばい、捕まった。そう思った俺は怯えながらも反射的に後ろを振り向いた。だけどその手は俺のことを追いかけていた何かではなかった。後ろに立っていたのはおばあちゃん。しかもその顔は他の大人みたいなムンクの叫びじゃなくて、すごく穏やかな表情だった。え、誰？そう思った次の瞬間には俺は自分のベッドの上で寝ていた。で、なんでこんな昔の夢の話を今しているかというと、理由がある。今は大学生で一人暮らしをしているんだけど、つい先月の末頃ひいじいちゃんが死んで、その葬式で地元に帰った。ひいじいちゃんは天寿を全うして静かに往生したんだそうで、お通夜も物悲しい雰囲気は全然なく、親戚が集まった食事会みたいな感じだった。そこで田舎のばあちゃん、ひいじいちゃんの娘、祖母の姉がひいじいちゃんの写ってるアルバムを持ってきて、一同で思い出話が始まったんだが、そこにあった一枚の集合写真を見て俺はぎょっとした。写真に写っている一人にまさに俺の夢に登場したあのばあちゃんがいたんだ。聞いてみるとその人はひいじいちゃんの妹で、20年くらい前に病気で死んでいるらしい。写真が撮られたのは今から26年前で、俺は生まれていない。俺はその日写真で初めてそのばあちゃんの存在を知ったはずなのに、俺が小学生の頃に見た夢のばあちゃんと間違いなく同一人物だった。よく聞いてみると、そのばあちゃんは俺が生まれたばかりで首も座らない頃に一度だけこっちに来て、俺を抱っこしてくれたことがあるらしい。もちろん俺は覚えてないけど。今思えば、きっと親戚のよしみでばあちゃんが俺のことを助けてくれたんだなって思う。見てから10年以上経っても登場したばあちゃんの顔の詳細まで鮮明に覚えているあの夢。そもそも、なんだか忘れてはいけないような気がしていたんだけど、不思議なことってあるんだなって本気で思ってる。そしてあの夢でばあちゃんが俺のことを助けてくれなかったら一体どうなっていたんだろうと思うと、今でもどうしようもなくゾッとする。 以上、怖い夢っていう題名の話でございました。で、とりあえず10話読みました。で、50分ぐらいですね。まあ、10話で50分、1話5分、ちょっとな長いか、やっぱり1話1話が。で、ジータレスミ430、えらい時間にやってやがると、香川までうどん食いに来てるけどマジ真っ暗。まあ5時だし、それは真っ暗だと思うんですけど、別に香川じゃなくても真っ暗だと思うんですけど、でも香川までうどん食いに来てて5時、すごいね。で、431、うどん屋の朝は早い。うどん屋の朝は早い。早いの。あ、まあ、うどん屋さん自身は確かに、うどん屋さんに限らずですけど、もう5時とかだとなんか仕込んでたりするんでしょうけどね、なんかね、おそらく。で、432、おはようございます。起きたら配信してましたと。はい。もう、配信自体はですね、もうこれ今日これ3回目になるんですけど、ある意味、もう配信時間自体はそれ全部合わせたらもう2時間ぐらいになるんですけど2時間超えますけども、そうだよね、2時間ぐらいやってるよね。とりあえず、しっかり読んでるのはこの50分でございます。乗り遅れましたって書いてありますけど、乗り遅れると思いますよ。こんな時間にやっとるんですからね。本当はもうとっくに配信終わってるはずなんですけど、とっくにっていうか、まあ配信終わらしてるぐらいの時間だと思うんですけど、もっと早い時間に始めてられたらあれだったんですけどね。で、次、第41話目。今日どうしようかな。まあやってる時間が時間っていうのもあるんですけど、あと5話ぐらいかなと思います。45話までやったらちょっとやめようかなと思うんですけど。で、41話目、ぬこさんで足が欲しいっていう題名の話です。大学時代一つ上の先輩女性から聞いた話。小学4年生の頃、学校から帰るときいつもある脇道から出てくる中年の男性がいた。しかも常に彼女がその脇道を通りかかるときに出てきてぼんやりと立っていたという。幼心ながら不気味に思っていた先輩はそのことを母親に相談したところ、しばらく車で送り迎えをすることになった。1ヶ月ほど車で送り迎えを行った後、もうそろそろいいだろうということになり、再び徒歩の登下校になった。そして実際それからしばらくは何もなかった。しかしその男は再び現れた。彼女がいつものように帰り道を歩き、例の脇道に差し掛かった時だった。ぬっと誰かが脇道から出てきた。あの中年の男だった。そしていつも黙って立っているだけだった男は彼女の方を見てこう言った。足が欲しい。気がつくと彼女は自宅の前にいた。しかもその間の記憶がすっぽりと抜け落ちてしまっていた。それ以降その男には一度も会っていないという。そういえばそのおっさん、腰から下がどんな風だったか全然思い出せないんだって、と先輩は話の最後にそう語った。以上、足が欲しいっていう題名の話でございました。で、次、第42話目もぬこさんで足が欲しい2 同じ先輩がやはり小学生の頃に体験した話。その日は風邪気味で学校を休んでおり、自宅の2階にある自室で布団にくるまっていた。ぼんやりと外を眺めていると、家の前にある道に喪服のような黒い服と帽子をまとった髪の長い女性がうつむいて立っていることに気がついた。なぜかその女性のことが気になり、彼女はベランダに出ていった。なぜそのようなことを考えたのか、後になって振り返ってみてもよくわからないという。すると彼女がベランダに出ると同時にその女性がふっと顔を上げた。その顔は雪のように白かった。比喩ではなく本当に肌が真っ白だったのだ。そしてつぶやいた。そのつぶやきは離れているはずの彼女にもはっきりと聞こえたという。足が欲しい。気がつくと彼女はベランダで倒れていた。時計を見ると気を失った時から2時間ほど経っていた。ちなみにその先輩は今でも五体満足で生活している。また二十数年の人生の中で手足を失うような病気や事故が起きたこともないという。彼女が幼い頃に遭遇したものが何だったのかは未だにわからないそうだ。以上、足が欲しいっていう題名の話でございました。で、次ぐ前に、G タレス434、イサムちゃん4連休は貧粛もんだぞと。4連休12日は普通に自分は会社でございます。はい、で、次第43話目ぬこさんで転落っていう題名の話。職場の同僚女性から聞いた話。彼女が通っていた小学校のすぐ隣には昼間でも薄暗い森があった。ある日何を思ったのか、そこを探検してみたいと思い、昼休み一人で森へ入っていった。一応道らしきものはあったため、そこをたどりながらしばらく歩いていくと開けた空き地に出た。そこの真ん中にはこじんまりとした祠と小さな地蔵があるのみだった。なんだつまらないと思い、そこを後にした。残りわずかになった昼休みの時間は校庭の隅にあるジャングルジムに登って、そこでぼんやり校庭を眺めながら過ごすことにした。ジャングルジムの頂上で校庭やさっき行ったばかりの森を眺めていると、突然何かに背中を押された。気がつくとジャングルジムとは反対方向の校門前に倒れていた。ズボンを見ればボロボロに擦れていた。まるで何かに引きずられたかのように。ちなみに校庭には彼女の同級生もいたはずなのだが、誰も彼女が学校のジャングルジムから校門前に移動するのを見ていないという。そういえばうちの学校の前結構車通るんだよねと、彼女はこの話を語った時最後にそう付け加えた。以上、転落っていう題名の話でございました。で、次行く前にGタレス435、おはようございます。今から支度してコミケ行ってきます。コミケって今あんの？コミケって年末にやってたやつじゃないの？コミケっていっぱいあんの？知らないんだけど。 ちょっとよくわかんないんだけど、で次、会計さんで法事っていう題名の話、第44話目。これは妹が小学5年生くらいの時に体験した出来事です。当時はお盆の時期で法事をしていました。始まる前にお坊さんが餓鬼の話をして、部屋の隅には霊が出やすいと言ったので、母がこっち来ると言いましたが、私はそのままでした。特に深い意味はありません。それが終わってからお経が始まりました。そしてお経を唱えている最中にクラッとしたと同時に、目の前が何も見えないくらい真っ暗になりました。正座のままで倒れたりはしていなかった。暗くなっている間に左斜め後ろ、母や祖母や坊さんは右斜め前あたり、私は母たちから見て左斜め後ろの部屋の角にいたから耳元で何か聞こえたんです。お経が聞こえたとしても近すぎだったし、耳元に直接話すような感じでした。体感時間は3秒くらいだったけど、1秒も経っていないくらい一瞬でした。それは男性の声のようだという以外わからなくて、何を言ったのかもわかりませんでした。家に帰るまで恥ずかしかったのか言わず、家に着いて車を降りてから母に言ったら、おじいちゃんが来てくれたんやわと言いましたが、結局わからずに現在を過ごしています。体の方もこれといって何ともないし、害はなさそうだったんですが、あれは何だったのか、ただのめまいだったのか、ガキの話をしていて霊が寄ってきたのか、本当に祖父が来てくれたのか、おそらく一生わからずに過ごしていくのでしょう。以上、法事っていう題名の話でございました。で、次、第45話目、与作さんで、旅館の休館っていう題名の話です。真夏のある日、寮を取るために上司の K さんがこんな話をしてくれた。今から30年ほど前、新入社員だった K さんは慰安旅行でとある旅館に泊まることになった。当時 K さんは社長の親族である先輩からパワハラを受けていた。本当は旅行などに参加したくない。しかも部屋は修学旅行のような大部屋、どうしても先輩と顔を合わせてしまう。だが断ることができなかったそうだ。夜も更けて酒の回った先輩は案の定絡んできた。 K さんと同僚の2人で肝試しをしてこいというのだ。場所は宿泊している旅館の休館。渡り廊下で新館とつながってはいるものの、立ち入り禁止の看板があり封鎖されている。さすがにまずいでしょうと説得するが、先輩は聞く耳を持たない。部屋に備え付けの懐中電灯を持たされて、とうとう休館まで連れて行かれたという。休館は昔ながらの日本旅館といった様子だった。当然ながら玄関や雨戸も開かない。これは無理ですよ、戻りましょうと K さんたちは口を揃えるが、先輩は入れる場所があるという。新館からは見えない方向に回り込むと、雨戸が壊れているところがあった。ガラス戸は割れ、鍵が開いている。ほらな、ここから行ってこい。先輩の言葉に二人は顔を見合わせた。先輩は常識を欠いたところがあり、よく無茶な行動に出る人だった。まさか雨戸を壊しガラス戸を割ったのは。 疑念を抱いたが何も言えず、結局強引に中に入らされたのだそうだ。旧館の中は明かり一つなく、懐中電灯を頼りに板張りの廊下を進んだ。しばらくすると曲がり角に差し掛かった。もうこの辺で帰ってもいいんじゃないか。そう同僚と話していると奥から足音が聞こえてきた。まずい、旅館の人だろうか。慌ててそばの障子を開け、物陰に身を潜めた。見つかったらただごとでは済まない。緊張する二人がいる部屋の方へ足音はどんどん近づいてくる。明かりを持っているのか、障子にうっすらと影が映った。細身で長い髪、女性のようだ。しかしこの世のものではないこともすぐに分かった。その女は逆さまになり天井を歩いていたからだ。息を殺して見つめる中、女はゆっくりと部屋の前を通り過ぎた。ほっと胸をなで下ろしたのもつかの間、またすぐにぎしりぎしりと音がする。さっき姿を現した方から再び女が天井を歩いてくるではないか。女は同じ方向からやってきては部屋の前を通り過ぎるのを繰り返し続けた。これでは部屋から出るに出られない。しかももしここに入ってきたら。そんな不安に K さんたちはひたすら耐えたのだそうだ。どれだけ時間が経ったろうか、部屋の中は暗いが、耳を澄ますと外から鳥のさえずりが聞こえる。朝だ。いつの間にか女の往来も止んでいる。二人は涙ながらに喜び合ったそうだ。怯えながらもなんとか侵入口まで戻り、やっとの思いで表に出たその時だった。背後の暗がりから、違うと女の声がした。もう闇雲に走ったことしか覚えていないと K さんは言う。気づくと新館の大部屋で同僚も一緒に戻ってきていた。早朝に大騒ぎで駆け込んできた新人二人、睡眠を妨害された先輩は K さんたちを怒鳴りつけた。もちろん事情を説明しようとしたが、先輩は一言、知るかと言って寝直してしまったのだそうだ。慰安旅行から帰ってすぐに K さんは辞表を提出し、その後現在の会社に入社した。同僚の方はそのまま勤め続けたそうで、しばらくの間 K さんと交流があった。彼から聞いたところによれば、先輩は旅行後1年ほどで退職したらしい。退職前の先輩はよく天井を見ては怯えていたそうだ。以上、旅館の休館っていう題名の話でございました。はい、で、45話まで読みました。あ、デジタルセミ436 大阪東京仙台でやってる。私は大阪だけど、え、コミケってこんな時期にっていうか、そうなの。しかも大阪東京仙台でやってんの、なんかよくわかんないんだけど。そんなど、え、よくわかんない。3カ所でやってんだ。はあ、しかも仙台もあんだ。すごいね。大阪東京だけじゃなくて東北の方でもやるんだ。なるほど。そういうのがあるのは知りませんでしたね。自分はあの、なんだ、よくこう、まあ自分も行ったことありますけど、そのニュースとかで見るのはね、夏とあの冬のあの休み中にあるあのいっぱいこう3日間やってるあのコミケしか知らないんで、他にもコミケがあるっていうのは知りませんでしたね。はい、というわけで、 45話までやりました。残り55話でございます。で、相変わらず BGM、 相変わらずというか、なぜか知んないけど BGM 乗らない。うーん、困ったもんです。あ乗らないです。ということで、ダメですね。BGM は乗らない中、そうするとですね、せっかく前回スカイプでテストをしてですね、こうやったにもかかわらずですね、配信に載せられないという、スカイプは普通にできると思うんですけども、ということで困ったもんです。原因が分かりません。まあしゃあないですね。とりあえず謎でございます。で、ジータ437、コミックマーケット以外の同人誌即売会をコミケと呼ぶ人だと思う。普通コミケと呼ばれるのは夏と冬のコミックマーケットだよと。ああそうなんですか。じゃあコミケじゃないの、コミケじゃない、コミケじゃなくはないけどコミケと、わかんない。同人誌即売会っていうことなんですかね。わかりません。とりあえずまあそういうなんかイベントがあるということで、しかも大阪東京仙台でね、あるということで、まあ寒いんで気をつけてというところですね。おいじゃ、まあ1時間やりましたんで、またちょっと BGM なしで無音でございますけども、この辺で終わりにしたいと思います。5時半です。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。しかもですね、ぐだぐだこう配信のテストに、付き合っていただいた方、遅い時間にもかかわらずですね、ありがとうございました。非常に、申し訳なかったです。しかも解決してないっていうね、ところですいません。とりあえず今回はこれで終わりにしたいと思います。じゃ あまた今度は BGM 乗っかってですね、配信できるといいんですけども、まあ分かりません。じゃあ、終わりにしましょう。ほいじゃあこの辺で。それじゃあバイバイ。